今日恵みをいただく御言葉は詩編の6編です。詩編の6編、指揮者のために8弦の縦ごとに合わせて、ダビデの賛歌。主よ、身怒りで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えております。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はただ恐れおののいています。主よ、いつまでですか。あなたは帰ってきてください。主よ、私の魂を助け出してください。あなたの恵みのゆえに私をお救いください。死にあってはあなたを覚えることはありません。黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう。私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死道を押し流します。私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました。不法を行う者ども、皆私から離れて行け。主は私の泣く声を聞かれたのだ。主は私の切なる願いを聞かれた。主は私の祈りを受け入れられる。私の敵は皆恥を見、ただ恐れおののきますように。彼らは知るとき恥を見ますように。瞬く間に。
アーメン。
では一言お祈りいたします。愛する主よ、我らも今ダビデのように諸々の楽器の音に合わせあなたを褒めたたえ賛美しました。ダビデは心の内に疲れ、嘆き、悲しみ、憂い、怒り、それらもすべてあなたの御前に全部持っていき、そしてそれらを取り扱っていただきました。今しよ、我らを取り扱ってください。御前にふさわしく清められた心と思いを持って、神と人との前において今まで犯してきた罪々をどうかあなたが取り扱い清め、御前に立つにふさわしく、この唇も賛美をするにふさわしく、この思いと心と体も御前に出るにふさわしく整えてください。語るしもべの唇を清め、あなたがお語りください。これに預かる一人一人の耳を通りよくして、天からの恵みの命の御言葉を直接的にいただき尽くすことができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。ここ最近蒼天礼拝では、ね、ダビデの、ことについて学んでおります、ね、第2サムエル記の方から。で、本当にダビデは完全無欠であるかのような、まあ、時に間違いを犯すんですけども、とても私たちには及ばない、私たちが及ばないような、なんか信仰の偉人のように見えるんですけども、でもダビデ、ね、この詩編を見ますに、ダビデはですね、もう本当に主の前に、泣いて、もう弱まって、主をどうか敵がおりますから、ね、かくまってください、ね、私はもう、不死度で涙で、この寝床は枕はもう涙で濡れているほどです、ね、本当にそのように主の前に全部弱さも嘆きも涙も隠し立てしませんでした。
私たちはですね、しばしば何か起きた時に自分が今まで培ってきたその方法を持ってそれに対処していこうという、この暇がった根性を持ってるんですよ、ね、でもダビデが偉大なところは何かって言ったら、何かあると人の前ではね、そういう弱さを見せないんですけれど、隠れたところ主の前に行って自分の弱さをもう明らかにするんですね。で、今日のこの6章のところを見てるとね、骨がなんだかんだって書いてあるんですけど、これね、 ちょうどどういう意味かと言ったらね、骨身しみるまでブルブルブルブル震えています。ね、ちょうどね、寒がり屋の人っていうのは、ものすごく寒がり屋の人っていうのは朝方まで寝れないんですよ。骨までがもう、だから、温かいこのお湯の中に入ってね、行ってもお風呂から出てきてももうこの寒さがもう取り除かないんですね。それでもう朝方までどうにもならないくらい、もう本当にやっと眠ったなと思うと目が覚めて弁当を作りしなければならない。でそれ私が昔そうだったんですよ。だから夏場でもちょっと雨がね降ったりすると電気毛布、電気カーペット、これ欠かせなかった。そんでね、このクーラーのところにいること自体がもう寒いし、もう頭痛いし耐えられない、そういう状況でした。で食べてどうだったかって言ったら、人によって脅かされるようなことが起きた時に、人の前ではね、彼はねすごく凛々しくあったんですね。でも一人になった時にそんなね装うことはない。神の前に置いて自分自身を装うということはもってのほかと思ってるのが旅でなんですよ。で私たちはねどうなのかって、お祈りする時にね根っこかぶってね、普段骨盤使い悪い癖してお祈りする時だけは愛する天のお父様ってこれ上品ぶってねお祈りが出てくるんですね。旅でどうだったかって言ったら、主よ今敵が来てるから震えてますよって、こうやって言ってるの。だから何かあった時に、旅では主の前に置いてものすごく正直だったんです。だから旅では私たちの信仰とは異なる素晴らしい信仰の持ち主だったんです。
サムエル記とかですね、歴代史見ますとダビデの行いだけを見ると本当に強く大しい、なんか完全無欠のような気がするんですけども、でも詩編にはその彼の心情、その内情がですね、もう赤裸々に語られて、もう本当に恥も外聞もなく主の前に出て、祈って、もう敵が現れたらもう本当に敵が憎たらしくて、主をどうぞ敵を呪ってください、もう、敵に呪うだけでは飽き足らず、もう妻も子供もなんか そこまでですね、えげつなく祈ってるようなところもあるんですけども、本当にダビデはですね、主の前に何もかも隠し立てしない心があったからこそ、もう本当に見舞いにおいて正直に、また、心に何のわだかまりもなく、全部吐き出したんですね。心の中に、この袋の中にですね、汚い部分が 30% 残っていると、ね、もう口先だけでは、もう主の前に出る時も、ね、主をこんな祈りしていいんですか、ね、そのような、アドバイスを求められる時もあるんですけども、でも本当にダビデの祈りを見ていると何もかももう主の前に全部投げ出している。だってそれはそうです。主は皆さんの心の中も内情も全部ご存知です。ね、皆さんが、ね、不利をして祈るとき、ね、もう本当に心の腹に煮えくり返そうなときでも、唇では主よ、他の敵の上に安らぎがありますよとか、ね、そういういつここに不利をしていても、でもその内側も全部主は見透かしているんですよ。だから主の前には何もかも打ち明けられるんです。ダビデはそれをしていたんですね。でここ詩編6編、全部お読みしたんですけども、後半の方を見ますと、どうやらダビデには、敵、ダビデを、ね、苦しめる、ダビデを不愉快にさせる敵が、ね、いたようです、ね、不法を行う者、発説がありますね。主は私の泣く声を聞かれた、本当に泣くようなことがダビデの敵によって、どういう敵か分かりません、きっとなんかペリシテ人とかそういう、ね、武力を持ってダビデを脅かそうとするもというよりも、なんか、言葉とか、口先とか、あるいは、何か嫌味をしたりとか、そういう、ものだと思われます。そのような、ものによって苦しめられた時、ダビデは、祈ってるんですね。不法を行う者と私から離れていけ、私の敵は恥を見ただ恐れおののきますように、10節では祈っておりますね。 このように、敵が現れる、あるいは自分を苦しめる人、誰か自分を不愉快にさせる、自分を怒りで湧き立たせられるような、そういう人が現れて、実際に怒りかき立てられるとき、なんだかあたかもですね、自分は主に見捨てられてしまったかのような、ね、こんな汚い自分、こんな怒り、罪で、まみれて、もう何もかも、忘れてしまうような自分、そのような時になるとき、あたかも主から見捨てられたかのような、神さんから見放されたかのような、そういう気分になるんですね。そこでダビデ、ね、この一節から、主を見怒りで私を責めないでください、激しい憤りで私を懲らしめないでください、祈り始めております。
ダビデの良いところは何かって言ったらね、自分に災いが起きた時というのはこの災いを引き寄せてしまったね、自分の罪がね、磁石のように災いを引き寄せてしまったということを認識しているところなんですよ。私たちは自分に良くないことが起きると、田中さんが良くないことをすると、何あの田中さんってなっちゃうんですね。ダビデはどうかって言ったら、あの田中さんをどうしようもないけど、あの田中さんが私にそれをしてもいいように好きを与えてしまった自分の弱さ、それを主の前にもう徹底として彼は立ったんですね。だから、ダビデはこの詩編の中でいくつか自分の罪のゆえに自分が今受けているその苦しみ、それを何とかしてくださいというね、悔い改めの詩編というのがあるんですけど、今日のこの6編もその中の一つなんですね。この自分が犯した罪によって自分の体が打たれたとか、状況が打たれたとか、自分のね、身内に良くないことが起きたとか、そういうことを彼は自分が生きている間、何らかの形で罪に自分を許してしまって、その罪に時を与えてしまって、罪が自分に権利を持ってね、訴えてくるようにね、知ってしまったそのところがある、だから私はこういう目に遭ってるんだということで、ダビデはその時にいつも悔い改めてるんですね。今日も、この6章の一番最初のところを見てると、韓国の聖書はエホバよ、あなたの御怒りを持って私をね、あなたが叱らないでください、御怒りで叱らないでくださいって言ってるんですね。そしてあなたのね、怒りによって私を処罰しないでくださいということはこう書いてあるんですね。だから彼は自分の生きてる間、なんか良くないことが起きた時っていうのは、罪によって責めを受けている、責めを受けている時に悔い改めていないから、神はその受けている責めに対してね、たまーって見ておられる、見過ごしておられるということを知っているから、彼はこういう時に何をしたかしたら、自分が犯した罪を神の前で告白しました。で、罪からの許し、それを権利を得て、その次は何をしたかしたら、自分に攻撃を仕掛けてきた人物ことに対して、主よ、あなたがやっちゃってくださいあなたやってくださいということで、神の前で悔い改める前はそれができないの、権利がないのね、悔い改めた後はね、私こんなことされてますよ、助けてくださいね、打ち負かしてください、やっちゃってくださいっていうね、この権利ができてくるんですね。じゃあ見てみましょう。
まあ、初めはですね、ダビデも、右借りで私を責めないでください、もう本当に主に怒られてるかのような、ね、感覚に、陥ってるんですね。で、まあ、落とし穴に落ちてしまったような感じです。他の人が仕掛けた落とし穴、ね、怒りという落とし穴、また憎しみ、恨みつらみ、ね、それによってもう夜ごと不死動を涙で濡らすような、ね、そういう落とし穴に落ちてしまった、ね、本当に、神の民たるものはもっと健全で健やかで喜びあふれて主を賛美しながら生きていくのが望ましいんですけど、でも敵がそういう、ね、備えた落とし穴に落ちてこういう状況になってしまうことがあります。落とし穴に落ちた時、ね、主は天から黙って見つめて、早く自力で上がってこい、そういうふうに何も手助けもしないような主ではないんです。
アーメン。
主はですね、その私たち落とし穴に落ちてしまった私たちに癒しの御手を、また救いの御手を差し伸べてくださいます。
あのね、私たちより私たちを救いたいんですよ。その状況からね、なんとか助けたいんですよ。それで主がね、イザヤ書のあるところを見るとこういうことを言ってるんですね。私とちょっと話し合おうじゃないかって言ってるんですよ、主が。で、それで何を話し合うんですか？そしたら、あなたの血のように真っ赤な罪に対して話し合おう。紅のような、ね、罪に対して話し合おう。そうすれば、ね、雪のように白く、ね、羊の毛のように清くしてくださるって言ったんですね。だから罪の責めを負っていて苦しんでいる私たちを見ていられないのがこの私じゃなくて主だった、ね、話し合おうってこの言葉をかけてくるのは主が先なんですよ。私たちが先ではありません。
ダビデはですね、主はその天高く、ね、私たちのことをただじっと見てるだけで、ね、何の助けも差し伸べないようなお方ではないとダビデは知っておりました。だから、ね、ダビデは主に向かって、ね、私を憐れんでくださいって、ね、主に呼び求めてますね。2節で、うん、私は衰れております、主よ私を癒してください、私の骨は恐れおののいています。
でここがね、韓国語だとね、ブルブルブル震えていますっていう。だから今も攻撃を受けていることは自分ではどうしていいかわからない、なすすべがないということで震えていますということを言っているんです。
ですから主に、ね、自分の状況を申し上げているんですね。何か、絵も言われぬ攻撃を受けて、人から心ない言葉を受けて、心ない態度を受けて、それで傷ついて、ね、衰えて、もう何をしていいのかわからないような状況、その状況を主に申し上げればいいんです。主よ今私何をしていいのかわかりません、ちょっとあの人がこういうことをして、もう本当に私の感情のメーターはね、もう、すごいところを振り切っております、ね、感情がね、本当に10あるうちのもう9とか8とかそこら辺まで振り切ると何していいのかわかんないですね。あれ右行っても失敗して、左行っても失敗して、そういう状況になってしまうんですけども、でもその状況も、主よ今私こういう状況です、主に申し上げるならば、主はその落ちてしまった落とし穴から、ね、引き上げてくださいます。主に助けを求めるなら、主はその助けを求める呼び声に応えてくださるんです、ね、彼は、ね、私の骨は恐れおののいていますと言いました。確かに人はですね、諸々の失敗を犯し、また自分自身の、ね、実はこの穴に落ちたというのが自分の掘った落とし穴に自分ではまったような時もありますけれども、そういうふうになってしまったとしても、たとえ骨のようになったとしま、なったとしても、ね、主に求めるならば、主は骨をも枯れた骨さえも生き返らせてくださるのが主の道からです。ダビデはこの時ね、私はただ恐れをののいています、主よいつまでですか、いつまで私はこんな風にしていればいいんですか、ね、これ独り言を言っていたら何の解決もならないんですよ。ああ私はいつまでこんな状況になるんだろうか、永遠にこんな状況なんじゃないんだろうか、ね、一人で思い悩んでいるうちは何も起きないですけども、でもこれが主に向かって祈られているならば、主がそれを何とかしてくださるんです、ね、物事を主に持っていかなければ物事は動きません。でも主に持っていった時、その問題、その案件は主が解決する責任が生じる案件、物と問題となるんです。
アーメン。
ですから主に申し上げること、ここから問題の解決が始まるんですね。
アーメン。
ダビデは4節で言っています。帰ってきてください、主よ私の魂を助け出してください。アメン。
アメン。
自分で自分を救えないということは、ね、多々あります。いや、この世の中生きている限り自分で自分を救うなんていうことはそもそもできないんでしょうね。自分で自分を救う、自分で自分の面倒を見る、ね、見ているようで実は全部主のおかげなんです。ダビデは、ね、帰ってきてください、もう本当に自分はこの落とし穴に落ち込んで自分の力で這い上がることなんてできません、だから主よあなたが天のところから身手を伸ばして、私に手を伸ばし、私を救い出して、私を引き上げてください、助けてください、帰ってきてください、私のところに来てください。 ダビデは申し上げます。神様は、ね、天高いところで、ね、ふんぞり返って人を、ね、見下ろして、ああ人はまあ頑張ってるな、まあ、せいぜい頑張りな、そういうお方ではないんですね。天の高いところから降りてこられたのがイエス様じゃないですか。神の御子イエス様は天の高いところから、ね、神の御座から降りてきて人と同じようになられて、ね、人のそのありさま、人がもう死と暗闇の中でもがき苦しんでいるその地上の世界と天高いところからイエス様は降りてこられて、人と同じようになられ、人と同じ苦しみを味わわれ、そして人の苦しみを全部背負って十字架の上で人の全部の罪を処罰、身代わりになって受けてくださいました。
アーメン。
それが私たちの主イエス様です。ダビデは本当に自分の罪、自分の怒り、ね、自分の敵によって、こういう思いにさせられた、惨めな思いにさせられた。でも、ね、ダビデは言いました。もう本当に自分は落とし穴に落ち込んでしまったようだ、ね、5節では死にあってはあなたを覚えることはありません、黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう、ね、本当にこの時ダビデは褒めたたえることができないほど落ち込んでおりました。賛美もできないほど、ね、と言いつつもこの詩篇6編の表題を見ますと、指揮者のために8弦の盾ごとに合わせてダビデの賛歌、ね、ダビデのこの賛美歌になってるんですね。これは、まあ、どのようなメロディーだったかそれはわからないんですけども、でも人々に歌わせたんです。ダビデも、ね、自分もこのようなことがあった、皆さんも、ね、このような時同じように主を呼び求めましょう、主を、ね、賛美できるまでになるためには、ね、本当に主を呼び求める、穴に落ち込んでしまったような時においても、ね、神様私のところに来てください、私の魂を助け出してください、ここから回復が始まるのだ、そのことをダビデは教えようとしてこれを詩篇にしたためて人々に歌わせたんです。
アーメン。
6節では私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死動を押し流します、私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました。ね、本当に私たちのこの唇、これが主を褒めたたえることができないような、ね、この目が涙で曇って物事が見えなくなってしまうような、そのような時もどうして私がこのような状態で主をあなたを褒めたたえることができるでしょうか、主を来てください、助けてくださいと祈り求めます。そして、ね、8節と9節、不法を行う者とも皆私から離れて行け、主は私の泣く声を聞かれたのだ、主は私の切なる願いを聞かれた、主は私の祈りを受け入れられる、アーメン。
アーメン。
主は私たちの泣く声を聞かれる主です。
アーメン。
皆さんが夜ごと一人ベッドで闇の中で誰にも聞かれず誰にも分からずに泣いて流した涙、それ全部主は聞かれているんです。その泣き声、その涙一つ一つを主は覚えておられます。ダビデは、ね、ダビデの敵によって、ね、不法を行う者たちによって涙を流さざるを得ませんでした。人はですね、誰しも不法を行った者によってもう本当に苦しめられ、涙流さざるを得ない状況です。悪魔サタンという不法を行う者が人類に介入してきて、ね、アダムとエバをそそのかして、でそして本当に人は涙と汗を流しながらこの地を耕して働いて生きていかざるを得なくなった。じゃあその全ての涙を、ね、拭い取ってくださることが主にとっての、ね、ゴールです。今私たちはその途上を走っております。やがてね、主がこらえて、ね、その人の涙をすっかり拭いて取ってくださる時がある。その時が必ず来ます。でもそれまで私たちはしっかりとこの地上でですね、この 涙を拭い取ってくださる主を伝えるためのその務めが任されております。まだこの主を知らない人が大勢おります。涙を拭い取ってくださるお方、私たちの心の嘆き、私たちが、ね、敵によって悪魔サタンによって奪われてしまった幸い、あらゆる良きもの、それのゆえに涙流してきた人のその全ての涙を覚えておられます。そして主はこの救い、イエス・キリストによる救いを、ね、そのイエス・キリストを述べ伝える働きを人に委ねられました。皆さんはその務めがあります、ね、皆さんはこのイエス様によって救われたということ、ね、この解放感、この自由感、ね、知らなかったという人が、ね、それを知ったとき、あ、こんなに素晴らしい救いがあったんだ、こんなに私は自由でいいんだ、悪魔サタンによって不当に苦しめられてきたこと、ね、ここから解放してくださるこんな素晴らしいイエス様がおられたんだ、この感動を味わい、解放されて、ね、本当に健やかに元気になったのであるならば、今度は皆さんがその働き人として出て行って、ね、この不法を行う者に対する勝利の主イエス・キリストを伝えて、いまだこの不法な者、悪魔サタンに苦しめられ涙流し、ね、夜ごと誰にも気づかれずにうめいている魂たちに皆さんが届いて、このキリストを届けさせてあげる番です。だから私たちは、ね、本当にこの主のもとで癒されて、主のもとで解放されて、ね、主に愛されて守られて、そしてどんどん立て直しが、ね、皆さんの中で進んでいく必要があります。主を知れば知るほど皆さんは立て直されていきます。真理はあなたを自由にする、イエスさんおっしゃいました。この真理の御言葉を知れば知るほど、またイエス・キリストにあって私たちはどのような立ち位置とされたか、また悪魔サタンに対してどれほど圧倒的な勝利者となることができるか、これを知れば知るほど皆さんは解放され、自由にされ、さらに多くの人々を皆さん自身が、ね、救うようになっていきます。皆さんがですから、ね、人におもねったり、ね、人に卑屈になったりする必要は一切ありません。皆さん自身が光に照らされていけば、皆さん自身が光を、ね、放つようになっていきます、ね、光が眩しすぎて光が痛い、そのような人にもイエス様は届いてくださいます。イエス様は暗闇の世界で、ね、泣いて震えていた私たちのところにイエス様は、ね、光の世界から降りてこられて、そんな私たちを包んでくださいました、うん、イエス様と一緒に歩んでいくならば、皆様は、ね、いつの間にか光の中に出ていて、光が皆さんを刺すという痛いということがいつの間にかなくなっていくんです。イエス様と共に歩んでいくうちに、イエス様の聖なる性質を醸していきます。そして皆さん自身がいつの間にかイエス様の働き人として整えていく、これ私たちの頑張りではないんですね。悪魔サタンに対してはどんどん皆さんも、ね、この光の御言葉をまとって勝利していくようになるべきです。大では、ね、もう私の敵は皆恥を見、ただ恐れおののきますように、十節で、言っているんですけども、この敵の恥を見させるのは、ね、私たちではないんですね。これ主の力です。主が私たちの敵を全くなくさせてくださるんです。イザヤの41章の方を開きたいんですけども、ここではですね、私たちと戦う敵、悪魔サタンは一体どのようになっていくのか、そして私たちに対しては主はどのように見てくださるのかが記されております。イザヤの41章10節からお読みします。イザヤ書41章の10節から、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、 私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。アメン。ダビデは敵が恥を見ますように祈りましたけれども、敵に恥を見させてくださるお方は主です。皆さんが、ね、何か力をつけて、あるいは、もう相手の、ね、その回る唇、その弁論立つ舌に皆さんの口で打ち負かすということではなく、主がしてくださるんですね。注意説明を見ますと、ね、見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。ありますね。敵が勝手に恥を見るんです。なぜ？主が皆さんを愛してくださるからです。主が皆さんを守ってくださるから、主が皆さんを義の右の手で守ってくださるからです、ね。本当に私たちは誠に強いお方に愛されるとき、敵は恥を見るんですね。いかに私たちが、ね、一見愛されていないかのように見えて、そして、ね、なんか、世の中の人がね、独り者をバカにするかのような、そういうことがあるにしても、本当に素晴らしいお方によって愛されている様を見たら、そのバカにしていた相手の方が恥を見ますね。皆さんは誰に愛されますか？アメン。イエス様に皆さんは愛される。すると悪魔サタンという敵は恥を見るんです。
アメン。
悪魔サタンは皆さんのことをね、本当に誠のイエス様、ね、誠の夫であるイエス様に愛されるとき、敵悪魔サタンは恥を見るんです。ないもののようになって滅びるんです。12節、あなたと言い争いをする者を探しても、あなたは見つけることができず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の見つけ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。アメン。いかに私たちが虫けらのようであっても、私があなたを助ける、主はおっしゃいます。そうです、主が助けてくださるんです。だから恐れることはないんです、ね、私たちの敵、それは私たちの思いの中にいろいろな悪口を吹き込みます、ね、お前はつまらないものだとか、ね、お前は価値がないとか、お前はもうこれからの人生やっていけないとかね、悪魔サタンはそういう吹き込みを頭の中に吹き込んでいくんですけども、そのようにね、争うものはこの全く主の愛の道の中で亡き者のようになって恥を受けて滅んでいくんです。言い争いをするものを探そうとしても見つけることはできなくなる。皆さんが主の御手の中に宿るなら、ね、主のその守りの中に入っていくなら、皆さんは全くもって守られるんです、ね、完全なるセキュリティで皆さんは守られるんです。どうか皆さんは、ね、本当に心を打ちひしがれた時、主のもとに助けを求めていってください。ダビデは、ね、本当に敵によって恥ずかしめを受けた時、ね、敵によってもうなんかコテンパンにやっつけられたような時でも、ダビデは主に助けを求めていきました。だからダビデの心は本当に喜びで再び満たされるようになって、ね、このようなもう怒りと憤りで衰えて、主からあたかも見捨てられたかのような、そんな心境になっても、でも見事立ち直ることができたんです。どうか皆さんも、ね、主に求めましょう。主に癒してください。私は恐れをもおののいています。 帰ってきてください。穴に落ちてしまったような私を助け出してください。天から降りてきて私を手で見てで捉えて引き上げてください。そのように祈るならば皆さんも強く惜しくなることができます。ダビデでさえこのような、ね、本当に一見すると弱い人のようになったですけども、でも彼は、ね、本当に一人になった時主と向き合ったから、主と交わったからこのように強く惜しくなることができました。皆さんもなれます。主は皆さんを助けてくださる方、どうかこの主にあって歩み、ますます強く惜しくダビデのように力強く敵を征服して栄えて幸いを勝ち取り、ダビデのように喜び賛美し褒めたたえられる、そのような皆さんとなっていきますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
ア
ーメン。ではこれより皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に出ましょう。ダビデは本当に主の前に出ました。それと同じようにダビデのように皆さんも主の前に出て心の内を洗いざらい告白して、主に助けを求めて、主に全て必要を満たしていただくために今御前に出て祈る時を持ちましょう。私を探り、私を知っておられます。
アーメン。
あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、
アーメン。
私の思いを遠くから読み取られます。
アーメン。
あなたは私の歩みと私の進むのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。
アーメン。
言葉が私の舌の上る前に何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。アメン。主よ、あなたは私たちの何もかもご存知です。私たちが座っているのも立っているのもあなたは知っておられ、私たちの心の内の思いを天の高きところから読み取っておられる主です。あなたは私の歩んできた道々を知っておられました。あの時もこの時もあなたは私たちを読み取っておられました。あなたは私たちが母の胎のうちにいる時においても、すでにあなたの眼差しは私たちを見ておられました。あの時この時、敵によってあざけられ罵られ、涙を流し、不死道枕を涙で濡らした時においても、あなたはご存知でした。それで私たちはあなたに助けを求めます。心洗いざらい主よ、ダビデのようにあなたに申し上げます。主よ、私を助けてください。私を憐れんでください。私の敵に主よ、あなたが立ち向かってください。滅びの穴から私たちを救い出してください。あなたの御手が私たちを捉えて、滅びの穴に落ち込んでいるような私たちを引き上げて、あなたの御救いの高きところへと私たちを導いてください。あなたが私たちの全てを作られ、私たちの内臓が また作られた時も、骨組みが作られた時も、母の胎のうちで組み立てられた時においても、あなたは私の全てを知っておられた主。それゆえ私たちはあなたに求めます。どうか私たちをあたかもつまらないものであるかのような、価値なきものであるかのような、また死へと導くような、その悪口を吹きかけてくる悪魔サタン、それらに対して私たちはイエスの名によって離れて行けと命じます。どうかしよう、あの者たちをあなたが叱りつけてくださいますように。そして我らはただあなたの愛の御手の中に宿り、あなたへと向かい、あなたの安らぎのうちに主を我らは憩います。主をどうぞ憩いの水のほとりへと我らを導き、あなたの無知とあなたの杖が我らを導き、我らの敵の面前で宴会をあなたが設けさせてください。どうか慈しみと恵みが私たちを追いかけてくる我らの一生でありますように。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
私たちより私たちのことを心配し、私たちより私たちのことを愛してくださるお方です。その方の愛を信じてこそ私たちはその方の語られたその全ての言葉を信じて、その恵みに預かることができます。黒いファイルの一番、
私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、 私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。アーメン。彼の打ち傷によって私たちは癒されました。私たちのこの痛み、私たちの悲しみ、悪魔サタンによってそそのかされたゆえのロー苦しみ、流してきた涙、それらをすべて処罰するためにイエス様は傷を受けられました。十字架の上で釘打たれ、あざけられ、罵られ、人々の身代わりとなって処罰を受けました。彼はあざけられ罵られましたが、誠に彼が打たれたのはそのあざけり罵りをする人々のためにでありました。私たちのためでありました。今この傷を受け打たれて苦しめられたキリストの愛の御手のうちに宿りましょう。そのキリストの打たれた傷を覚えましょう。今それぞれ死を黙想する時をしたいと思います。
イエスよ、あなたの打たれたうちによって私が癒されたことをこの時間宣言します。あなたの打たれた鞭、その鞭によって主よ、私は癒されました。主よ、人の心なしのその言葉をあなたは浴びせられ、主よ、褒めたたえられるべきあなたは人からあざけりを受け、そして癒しくされ、低くされ、頬を打たれ、そして呪われました。でも主よ、私たち人間があなたにしたこのむごいことの一つもあなたは主よ、お返しすることなく十字架の上で、父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんと、自分が何をしているのか分からないこの私たちのために、主よ、あなたは取りなし祈ってくださいました。あなたの取りなしがあってこそ私たちは神と人の前であなたを罵り、あなたを癒しくし、あなたをあざけり笑い、あなたの頬を打った、そのすべての言葉の罪、私たちの行いの罪から許されました。あなたが私たちを許してくださったからです。この時間、主よ、私たちはあなたがさらに私たちを奥深くまで癒してくださることを願います。私たちの心の底の底に、主よ、本当に隠れているその痛み、傷口、それをあなたが今癒してください。あなたの打たれた鞭によって私たちの思いと心の奥、その奥に隠して、そして閉じ込めてあった傷ついた思い、心、感情をあなたが癒してください。主よ、そしてあなたの滴り落ちるその血潮で、主よ、私たちの傷ついたところをあなたが主よ、清めてください。あなたの血潮で私たちの傷ついたところに、主よ、あなたが油を塗ってください。そして主よ、私たちがあなたに会って以前のものは過ぎ去り、あなたの打たれた鞭によって癒されたものとして、主よ、清く尊くこの地上歩んでいくことができますように、イエスよ、あなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
ある人がエルサレムからエリコへ下る道、強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄ってきて彼に傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をして自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日、彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。アメン。私たちこそ強盗に襲われたものです。人生の旅路の途中で強盗どもは私たちを言われなく殴りつけ半殺しにし、身ぐるみ剥ぎ取って逃げていき、ある人がその半殺しの私たちを見ても反対側を避けて通っていく。別の人が、本来であるならば祭司レビ人は神と人との間に立って立つべきものであるのに、でも彼らは無力で見て見ぬふりをして通り過ぎるだけ。そして誰も傷の手当ても構ってもくれない。そのようなところに一人のサマリア人が来ました。このサマリア人こそイエス様に、イエス様の似姿としてイエス様を宿した人です。このサマリア人はかわいそうに思って近くに寄って傷にオリーブ油をブドウ酒を塗ってくれました。イエス様は傷ついた私たちに聖霊のオリーブ油、油とブドウ酒、イエス様の流された血をそれを塗って清め、その傷に包帯をしてくださり、またロバに乗せて、イエス様の乗り物であるロバにイエス様が降りて、そこに私たちを乗せて宿屋に、安全なところに連れて行ってくださり、そこで解放してくださいました。この宿屋で必要な経費は全て私が払いますと言ってくれました。今私たちはこの誠のサマリア人であるイエス様に身を委ねましょう。傷ついたこの手足、傷を受けたこの心を、そこに聖霊のオリーブ油を塗っていただき、イエス様を流された父親であるブドウ酒を注いで清めていただき、包帯で傷を覆っていただき、主のその愛の御翼の影に覆っていただいて、そこで安息を得ましょう。今私たちもこのイエス様の愛の御手の中で安息を得ましょう。そして癒していただき、解放されて私たちもこのサマリア人のように立って傷ついた人のところに行って解放してあげることができるように、今私たちもしばしイエス様の愛の御手の中で、イエス様の愛のその宿屋の中で囲まれ、休みを得て養っていただくために、今御前に出て安息を得るために祈り求める時を持ちましょう。 私の人生において本当にあなたに出会うことがもっと早ければと思いました。もっと早くあなたを知っていれば、もっと早くあなたに導いてくれるサマリア人がいてくれれば、どんなに私の人生は変わっていたことだろうと主は思います。このルカ10章のこの良きサマリア人の例えのように、本当に私たちはある時、人生のある場面で強盗に撃たれてしまったような、半殺しにされ身ぐるみ剥がれされて身動きも取れなかったような、そのような状況でしたが、祭司もレビ人も私を見て見ぬふりをして通り過ぎて関わらないようにと身を避けていきましたが、でも主よ、本当にあなたを宿したサマリア人に出会って、癒されて救われて解放されて憐れみを受けた主よ、本当に私たちもこのサマリア人のようにやがてはなって人々をあなたへと導くことができますように、どうかそのような働き人を主よ、私たちが育てることができますように、働き人になることができますように、そして今まさにあなたを必要としている人にとって私たちがこの良きサマリア人になることができますように、どうか助けてください。傷ついた私たちの心はあなたの傷ついた御手の内に包まれて癒されます。あなたの愛の御手によって私たちは癒されます。主よ、あなたのその包まれたその愛によって私たちは癒されます。十字架上で流されたあなたの血を、そのブドウ酒によって私たちは清められ癒されます。あなたが塗ってくださった聖霊の油によって私たちはあなたの成り立ちがよくわかるようになり、あなたの愛をいつも宿し、それによって育まれるものです。主よ、あなたの傷ついた御手のその技によって、その愛の御手に包まれることによって、その包帯でくるまれることによって、私たちの裸は覆われて、恥は覆われ、傷も包まれ、そうして愛によって育まれるうちに癒されていきます。主よ、どうぞその成り立ちを私たちに出させてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
55番を賛美します。 ルのために祈りましょう。私たちの長男の国です。いずれイエス様が来られる国です。そのイスラエルがイエス様を信じて豊かに救われますように。イスラエルにイエス様に会って平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。祈りましょう。
主はこう仰せられる。私が彼らの囚われ人を帰らせる時、彼らは再び次の言葉をユダの国とその町々で語ろう。義の住処、聖なる山よ、主があなたを祝福されるように。ユダとそのすべての町の者はそこに住み、農夫も群れも連れて旅する者もそこに住む。私が疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満たすからだ。ここで私は目覚めて見渡した。私の眠りは心地よかった。アーメン。主よ、まだイスラエルが捕囚になる前、エレミヤによってこの予言がなされていたことがまさに成就していることを感謝いたします。
アーメン。
主よ、再びこのエルサレム、あなたの神殿の丘に神の民たちが愛共に集い、あなたを喜び褒めたたえ、あなたを義の住処とし、すべてあなたにあがなれた異邦人たちが喜びを持ってあなたのもとへと集う恵みに、主イスラエルを速やかに預からせてくださいますように。どうかイスラエルを憐れんでください。イスラエル、あなたの皆が置かれたその町々、あなたと格闘し、あなたに勝利し、あなたから祝福を勝ち取って、ヤコブからイスラエルへと名前が変更されたイスラエル、主よ、あなたに格闘して、そしてあなたから祝福を勝ち取ること、これが再び彼らの上に起きますように。どうかイスラエルを憐れんでください。我らの長男の国、主よ、このイスラエルの御言葉に対する取り組み方を我らキリスト者がそれを取り入れて本当に目覚めさせることができますように。どうか我らがイスラエルのために祈り、また彼らのために取りなし、そして速やかにこの国を解放することができますように、どうか助けてください。イスラエルを我らの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
世界とその中に住む全ての人々が救われなければなりません。主は全ての人々が等しく救われて、そして神にあって幸せに生きることを願っています。主はそのために私たち一人一人に弟子の舌を与えてくださり、そして救いの御言葉を伝える権威を与えてくださいました。今日も世界とその中において主が起こしてくださった全ての働き人、御言葉を伝えているメッセンジャーたちに 主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光とが豊かに与えられ、父なる神様の愛憐れみ許しその恵みを豊かに伝えることができますように、弟子の舌を与えてくださいと、聖霊が助けてくださいと祈っていきたいと思います。世界とその中に住む全ての人々が救われますように、今日もイエスキリストを豊かに聞いて豊かに信じて豊かに救われますように、今日も祈りましょう。
主よ、あなたのものです。
アメン。
全世界が全てあなたのものです。
アメン。
全ての国民、全ての国語、全ての民族、部族、彼らはあなたのものです。
アメン。
あなたが王の王、主の主です。
アメン。
主よ、どうぞ彼らがあなたを知りますように、そのために今伝えておられるあなたの働き人たちを祝福してください。主を全世界に出て行き、全て作られたものに福音を伝えようとあなたはおっしゃいました。信じる者には印が与えられることを感謝します。あなたの御名によって悪霊を追い出し、また蛇をもつかみ、毒を受けても害を受けることなく新しい言葉を語り、また病人に手を置けば病人は癒される、この印を持って全世界へとしよう。あなたの贖われた働き人たちが出て行き、強く大きく作り変えていきますように、あなたに贖われた世代を起こしてください。祈りによって世界を作り変える世代を与えてください。祈りによって主よ、ダビデがゴリアテを打ち取ったように、どんどんゴリアテを打ち倒していく世代が作り上げられていきますように、主よ、全世界をあなたが憐れみ整えてください。今使わせている働き人たち、主よ、クリスチャンたち、教会たちを強く大きくならせてください。彼らが聖霊の油に浸されて、ますます強く大きくなっていきますように、私を今迫害を受けている彼らをどうかあなたが強くならしめてください。
アーメン。
彼らがあらゆる迫害から守られますようにと、主よ、あなたに願います。どうか彼らがあらゆる悪しき者の企てから守られますように、主よ、もし彼らのうちあるものはキリストイエスの名によって殉教するその特権が与えられているのであるならば、主よ、彼らがその最後の最後に至るまで喜びを持って、主よ、御座に座しておられる主よ、あなたを見上げ、あなたの栄光を褒めたたえつつ、その死に様が本当に清らかで美しく、確かに生と死を乗り越えられた主イエスキリストが生きておられると全ての人が知りますように、そして主よ、今天に御座に置いて、その祭壇に置いて、あなたの名のゆえに主よ、命を落とした生徒たちがあなたに向かって叫んでおります。主よ、どうぞ彼らの声を聞いてください。この日本の地においてあなたの名のゆえに流された血があります。いつでも彼らを覚えてください。どうかこの日本の地、また全世界の地においてあなたの福音が伝えられていきますように、この日本を、世界をどうか憐れんでください。働き人たちを強めてください。キリスト者たちがますます強く大きく大胆に全世界と出ていきますように、収穫のために主を、働き手を送ってください。収穫の主をあなたに願い求めます。働き人を送ってください。この世界を、国々を憐れんでくださいますように。そして全世界が、あなたが確かに生きておられ、あなたが働かれ、あなたが確かに全てを支配しておられる主であることを知りますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
予定を支配する命の法則で世が得てしまうさだ、あなた一連にも毅然
したまえ。
時間は日本のために祈ってください。この日本がイエスキリストにあって豊かに救われますように、日本の政治経済がイエスキリストにあって御心にかなった政治経済となられますように、そして日本が平和憲法を愛してこの平和憲法を最後まで守り抜くことができますように祈っていきたいと思います。日本には数多く宣教師たちが来て涙を持って気づいてくださった教会がたくさんあります。宣教師たちが本当に日本語もよくわからない彼らが来てこの地において人々の思い心感情を輝かし、そして至るところにおいて教会を建ててくださいました。彼らは本当に日本語がわからないところにおいても人々を伝道できたんです。ということは伝道は言葉の力にあらず信仰によるということです。イエスキリストにあって本当に日本のすべての教会が新しい世代を起こすために信仰によって奮い立つことができますように、私たちの先立った先人たちこの日本の地に来て涙を持って主の御言葉に仕えてきた宣教師たちの後を続き、これから私たちもこの日本を輝かすために日本の魂をイエスキリストへと継ぎ木するために心を熱くして祈っていかなければなりません。この時間日本のすべての教会がその熱い心を持つことができますように、そしてこの時代に対してイエスはイエス、ノーはノーを宣言しながらこの時代を本当に輝かしていくことができますように祈っていきたいと思います。祈りましょう。
西の国々で主をあがめ、西の島々でイスラエルの神主の皆をあがめよ。アメン。主よ、この東の島々島国である日本にも主よ福音が伝えられました。しかしかつてこの国の先祖たちは彼らは迫害し知り受けました。主よ、この日本この国をどうぞ憐れんでください。多くの血が流されました。その血に主を報いてください。主を我ら一同あなたに願い求めます。
アーメン。
この国があなたに立ち返りますように。
アーメン。
この国主を誠にあなたから離れ虚しきものを拝み、主を神でないものを神として多くの若者たちの命が散っていったこの国、 メッセをどうぞ憐れんでください。まことの神である主がこの国の王となってくださいますように。主よ、この国の若者たちを憐れんでください。今この国は本当に住みづらい、また希望が持てない国になってきております。イエスをどうぞ憐れんでください。上に立つ権威たちをどうぞあなたが憐れんでください。政治家たちを主はあなたが憐れんでください。彼らが本当に命の政治をしますように。死の政治ではなく、また自分勝手なことではなく、誠に正しきこと、義に立ち返りますように。主よ、もし自分のこと、また死のことにあくまで しがみついて離れないような権威者たちは、主よ、そこから下ろしてくださいますように。そして本当に命のために働く政治家たちを祝福し立てて、彼らが道足りていきますように。この国の主よ、若者たちを憐れんでください。諸々の災いが起こっております。主よ、特に放射能のうちに苦しんでいる人々をあなたが憐れんでください。速やかにこの問題に解決できる知恵と力を起こしてください。主よ、またこの国の政治家たちが主よ、戦争へと物事を導こうとするその思い企み、主よ、それらを打ち砕いてくださいますように。平和であること、それはあなたの御旨です。どうかこの国の平和をあなたが保ってくださいますように。この国の平和を脅かすものをあなたが退けてくださいますように。平和であること、柔和であること、その幸いを主よ、我ら一同にまさす教えてください。この日本の国がそれを知りますように。誠に天と地を作られた主が生きておられ働かれることを、主よ、この国の人々が知りますように。どうかこの日本、この国を憐れんでくださいますように。主イエスキリストの名前によってこの日本の国を祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
しまうセンター愛が大試練にも秘伝と立ち向かうセンター、闇が作り取りセンター、起こした前、起こした前、The call of heaven、 祈ってよ、支配する
願は天聖教会のために祈ってください。この教会がイエスキリストにあって惑えた歩みができますように。そしてこの世に対して世の光地の塩となり、まだ王のような祭司としてそのなすべきその全ての分を成していくことができますように、主にあって祈っていきたいと思います。宣言されたその全ての御言葉によって世の人々の思い心感情を輝かし、主イエスキリストへと立ち返らすことができますように、またこの天聖教会がイエスキリストにあって新しい世代、世に立ち向かう世代、世を打ち負かす世代を育てていくことができますように、これから油注ぎを豊かにしてくださいと主にあって祈ってください。70名の働き人が本当にこの教会に使わされて、この70倍の働きをこの日本に対してやっていくことができますように、世界に対して新しく立ち上がった世代として主の福音を力強く宣言していくことができますように、天聖の働き一つ一つを主よあなたが垣間見てください、油を注いでくださいと、力強くしてくださいと主に祈っていきたいと思います。主を祈りましょう。
勝利する世代をこの天聖の上にまた教会たちに与えてください。
アメン。
ダビデの家において主よ、30人の勇士のように強く惜しい者たちを主を使わせてください。
アメン。
この教会に主よ、働き人70名を使わし、また彼らを通してこの日本が世界が作り変えられていきますように、ユダ族のように、またマナセの半部族のように強く惜しく出ていって、はい、多くの国を分取り、土地を分取って、生徒たちにその土地を継がせていく世代を主を与えてください。
アーメン。
ギデオに与えた300人の勇士のように、
ハレルヤ、
主よ深く、主よ立ち上がるべき時に立ち上がり、灯火を掲げるべき時に灯火を、またラッパを吹き鳴らすべき時に吹き鳴らす、そのような従順なあなたの働き人たちを起こしてください。主よ、我ら一同がしっかりと御言葉によって手ピリにされ、御言葉によって清められ、作り変えられて、練り込まれて、頭脳が明晰にされて、まさに主よ、言葉にもおいても技においても権威を持ち、力を持ち、主よあなたの皆によって悪霊を追い出させてください。新しい言葉を語らせてください。蛇をもつかませてください。毒を飲んでも害を受けない、そのたしなみを得させてください。また病人に手を置けば病人が癒されますように、その印を見て人々が確かにイエス・キリストが神の御子であり生きて働かれるということをしよう。この働き人たちを通してあなたが栄光をお受け取りになりますように、どうか強く大きくならしめてください。
アーメン。
主よ、今日も我ら一同あなたの働き人として御前に集い祈りました。
アーメン。
破る口に立って、主よ世界のため、日本のため、イスラエルのため、国々のために祈りました。主よ、そのような教会たちがますます広がっていきますように。
アーメン。
そしてますますあなたのために働く働き人たちが起こされていきますように、この天聖に、また教会たちに、国々に、どうかあなたにあって培われ、あなたにあって癒され、働き人として作り変えられた人たちが起こっていきますように、主をどうぞあなたが祝福してください。今日祈られた一人一人の祈りに心を合わせて、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたはシャロームの方です。私たち一人一人、主よあなたが今日今晩シャロームを与えてください。私たちの霊魂魂があなたのシャロームによって満たされますように、私たちの言葉が、私たちの技が、私たちの歩みがあなたのシャロームによって主を満たされますように、あなたの打たれた 傷によって、主よ、私たち自身をまずあなたが癒してください。そして私たち自身がまだこの地上において癒しを必要としている人々に通り置き管として、あなた自身の打たれた鞭によって癒された癒しを運ぶことができますように、主よ、あなたが私たちを用いてくださることを感謝いたします。技においても、言葉においても、器量においても、地において、世の光、地の塩となりますように。主よ、あなたが、あなたの働き人、あなたを愛したもう人々をあなたが祝福してください。どこにいてもいで立つそのすべてのところにおいて、勝ち得てあまりあるものでありますように、あなたの真のビクトリーをあなたが与えてください。そしていで立つそのすべてのところにおいて、主よ、敵の前で縁を設けてくださるあなたの縁に預かり、その縁を味わい、そしてあなたの宮に永遠に住むものでありますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。働く牛の口に靴輪をしないあなたです。今日私たちは賛美を働き、祈りを働きました。そして礼拝を捧げ、あなたの皆を褒めたたえ栄光を捧げました。主よ、私たちにあなたが本当にあなたの用意されたそのすべての幸いをもって満たしてくださり、私たちの杯が溢れていることを感謝いたします。私たちの目、私たちの耳、私たちの感覚、思い、心、感情がイエス・キリストにあって、この地上において優れたものでありますように、人、物、ことを見た時にその対を知ることができますように、そしてそれに対して的確に判断して、的確に反応して、そして勝ち得てあまりあるもの、そして祝福を受けてあまりあるものでありますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。私たちが手を置いて祈る時、そこにあなたが主を癒しの技を運ばせてください。そして私たちが心して祈る時、私たちの祈りの中において覚えている、覚えられている一人一人が救われて、癒されて、満たされて、主よ、主の皆が崇められますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちが主の前において、主を祈られたそのすべての祈りに、あなたの御国が来ますように、御心が天になる孤独地にもなりますように、御心一つ一つが全部エルシャダイの主の力となって、この祈りの一つ一つに宿り、そして主の皆が崇められますように、あなたの御恵みを与えてください。あなたの御国を与えてください。あなたの栄光を与えてください。あなたの知識を与えてください。あなたの癒しを与えてください。あなたの祝福を与えてください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。いで立つそのすべてのところにおいて、勝ち得てあまりあるものとして、あなたが私たちを数えてくださったことを感謝して、天と地とその下において誰も逆らうことができない私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。皆さんお立ちください。
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストの名前によって祝福します。
アーメン。
私を引き上げてください。あなたの御手が私を高く引き上げてください。私をこの世に対して強く惜しいものにしてください。あなたから来る知恵、あなたから来る力、あなたから来る尊厳、あなたから来る栄光、あなたから来る癒し、平安、祝福、喜びによって、この地上においてしよう。私はあなたにあって引き上げられたもの、高く高く引き上げられ、しよう、あなたのものとされた私として、しよう、しっかりと力強く歩むことができますように。主よ、あなたが祝福してください。この私の中をあなたが輝かし、あなたでいっぱいしてください。あなた自身が私の中に、主よ、いっぱいとなって、いっぱいとなって、いっぱいとなって、そしてあなた自身を本当にたくさん余すとこなく、あなた自身を歩むことができますように、あなた自身を話すことができますように、あなた自身を思うことができますように、あなた自身を、主よ、私の思考のすべての、主を支配された言葉とされますように。イエスよ、あなたを祝福してください。イエスよ、私を助けてください。
Yeah.